道草。夏目漱石。一、賢三が遠いところから帰ってきて、駒込の奥に書斎を持ったのは、東京を出てから何年目になるだろう。彼は、故郷の土を踏む珍しさのうちに、一種の寂しみさえ感じた。彼の体には、新しく後に見捨てた遠い国の匂いがまだ付着していた。彼はそれを言うんだ。一日も早くその匂いをふるい落とさなければならないと思った。そうしてその匂いのうちに潜んでいる彼の誇りと満足にはかえって気がつかなかった。彼はこうした気分を持った人にありがちな落ち着きのない態度で先段から追い分け出る通りを日に2編ずつ規則のように往来した。ある日小雨が降った。その時彼は街灯も雨具もつけずにただ傘を差しただけでいつもの通りを本郷の方へ冷酷に歩いていった。すると車屋の少し先で思いがけない人にはたりと出会った。その人は根津門限の裏門の坂を登って彼と反対に北へ向いて歩いてきたものと見えて、賢三が行く手を何気なく眺めた時、実験くらい先からすでに彼の視線に入ったのである。そうして思わず彼の目を脇へそらさせたのである。彼は知らん顔をしてその人のそばを通り抜けようとしたけれども、彼にはもう一遍この男の目鼻立ちを確かめる必要があった。それでお互いが 2,3 軒の距離に近づいた頃、また瞳をその人の方角に向けた。すると先方ではもう特に彼の姿をじっと見つめていた。往来は静かであった。二人の間にはただ細い雨の糸が絶え間なく落ちているだけなので、お互いがお互いの顔を認めるには何の困難もなかった。賢三はすぐ目をそらしてまた真正面を向いたまま歩き出したけれども、相手は道端に立ち止まったなり、少しも足を運ぶ気色なく、じっと彼の通り過ぎるのを見送っていた。賢三は、その男の顔が、彼の歩調につれて、少しずつ動いて回るのに気がついたくらいであった。彼は、この男に何年会わなかったろう。彼が、この男と縁を切ったのは、彼がまだ二十歳になるかならない昔のことであった。それから今日までに15、6年の月日が経っているが、その間彼らはついぞ一度も顔を合わせたことがなかったのである。彼の位置も境遇もその自分から見るとまるで変わっていた。黒いひげを生やして山高帽をかぶった今の姿と坊主頭の昔の面影とを比べてみると、自分でさえ覚醒の感が起こらないとも限らなかった。しかしそれにしては相手の方があまりに変わらなすぎた。彼はどう勘定しても65、6であるべきはずのその人の髪の毛がなぜ今でも元の通り黒いのだろうと思って心の内で怪しんだ。帽子なしで外出する昔ながらの癖を今でも押し通しているその人の特色も彼には異な気分を与える仲立ちとなった。